ということでね、
はい、
もうあっという間に8月も22ということで、
もうね、あっという間ですね。
もう寂しいことばっかりでね、何もいいことないですけれども、まあそんな中ね、
どんなオープニング、
いやいや微妙やなっていうね
はい、はい、
ことも結構あって、
はい、
微妙やなっていうね、うん、まあもう世の中何でもね最高やとかね、
うんうん、
そういうこうスパッと割り切れたらいいんですけど、
はいはい、
もう大概も微妙やなっていう感じでね、あの私この間まあある番組の取材でね、
はい、
ちょっと遠出を、
はい、
まあ、しまして、珍しく、うん、まあ、遠出でも県内ですけどね、
はい、
まあ、若いもんその車 で、
うん、
で出演者を連れて、
はい、
で、まあ、あるとこ取材して、
うん、
でお昼前の取材だったんですかね、
はい、
で出発するときにパッて財布見たら、
はい、
4000円ぐらいしか入ってないんよ、
うんうんうん、
4000円か
ちょっと微妙いな、
微妙やけど、まあ昼やし、
はい、
で、ま、飯食うかなと思って、
うん、
まあ、食えへん、食うたとしてもまあ3人で行くから、うん、まあ、1人1000円、
うん、
4000円、
うん、
まあ、缶コーヒー買ったとしても、
うん、
まあ、小銭もあるし、
はい、
まあいけるかな、
うんうん、
まあえっかって、はい、もう銀行行ってお金下ろしてる時間ももうないし、うんうん、もう出発せなあかんから、
はい、
と思って、まあ、出発してちょっと遠出の取材やって、
はい、
で取材終わったんが、まあ、2時ぐらいかな、
うんうんうんうん、
昼飯どうしましょうかねって話にまあなって、
はい、
まあ、食うていきましょうかっていうあね、自分で言いながら、うん、あ俺でも4000円しか持ってないなとで、まあ、なんかそういう時に、まあ、なんかこうこの人が確実に払うっていうのが分かってる時の取材と、
はい、
なんか、まあ、僕かなみたいな時もあるじゃないですか、
はいはいはい、
でその日は僕かなっていう感じの日やった、
うんうん
うん、別に、うん、まあ、誰が払ってもフラットな関係やけど、まあ、こういう時はまあ僕かな、はいはい、4000円しか持ってないけどなという感じなんよね、
うん、
で、まあ、4000でも4000やったら大概、まあ、
そうですよね、
3人やったらいけるやん、
お昼ですしね、
そうなんや、
うん、
4000で3人であかんとかってあるだって、何も肉食うねんって話やん、
うん、
焼肉でも食べれば別やけどさ、
そうですね、
まあ、うどん屋でも行きゃいいっていうとこや、
うんうんうん、
で、何食べようかなと思ったんやけど、あんまり店 も時間的に2時回って2時半3時前であんまりないんよね、で、おお、どうしようかな、
うん、
金もないけど、かといって牛丼ちゃうわけにいけんしな、うん、あそこのとんかつ屋でも行きましょうか、
はい、お
お自分で言って車をウインカーを出しながら、あ、とんかつか4000円やけどなと、でもまあとんかつ4000円、まあいけるっちゃいけるかな、
いける
し、行かれへんちゃ行かれへんなっていう感じだから、ラーメン屋行ったらね、
はい、
1000円のラーメンってないやん、まあ800円や
ん、
だからまあセットにしても1000円、
ね、
だから4000は絶対足りんねん、
うんうん、
でもとんかつかと思って、とんかつは1000円から1300円のラインがあるやん、
そうですね、
うん、それかける3ってちょっと微妙になってくるなと思って、
微妙や
おい、これ微妙やなと思ってね、
ほうほうほう、
どうしますそんな時
どうするかな、
いやパターンがあって、まずは割り勘にする、
うん、
とか、
僕でも財布に、うん、ちっちゃく折りたたんだ、
うん、
へそくり忍ばせてるんで、
そんなんすぐ使ってまうやん、
いやそれをだからもうここぞという時に使うんですよ、
ここぞってどんな、こういう時、
こういう時、
ああこんな時使ってたらすぐなくなれへん、
じゃあほんでまただからすぐ入れるんですよ、もう帰ったらね、
あそうか、
銀行で下ろして忘れん間に、
あそれは偉いな、だから僕どうしようと思ったけど、まああんまりなんちゅうかな、関係性もまあできてないというかあれやから、はい、まあ、これはなんか、いや僕もちょっと今4000しか入ってなくて、なんか言われへん雰囲気やな
はいはい、はい、
かといって僕は払わなあかんっていう雰囲気でもないんや、割り勘でもいける雰囲気やなと思ったけど、なんか割り勘っていうのもここで言うのもなんか夢ないよな、これは一応だからまあ1人1000円ぐらい納めてくれたらいいなっていう希望的観測、
はいはい、
まあ常識の範囲内で1000円ぐらいのもんしか頼めへんやろ
う
と思ってパッてメニュー見たら、まあお昼のサービスセットみたいなのがあって、
はいはい、
まあ、それがまあ1000円から1300円、やっぱり俺の読み通りや、
うんうん、
で、まあ、そうじゃないセットっていうのもまあ1500円とか、まあ、1300円とか、
はいはい、
さあどれいくやろうって、もしこれ1500円のたら1500×3 か、うん、あれみたいな、お小銭ギリギリ、ほんまギリギリやなみたいな、小銭総動員して、
はいはいはい、
って感じやなと思って、うん、もうドキドキしながら何頼むやで、僕もあもうねってもうどうしようって思いながら、うん、ほんまはこっちの1300のやつちょっと興味あるけど、
はいはい、
こっちの980円のやつにしとこうかなって心のどっかで思いながら、はい、でも1300円やったらかける3でもいけるかなって読みやったんやけど、 でもこっちの1500円って言われたらかける3はしんどいなっていう読みがあったんですけども、まあ一緒に取材行った人2人が、
はい、
見事980円の
やった、
セットを頼んでくれたんで、僕もそれを頼んで、見事 OK でした。参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送は AM 電波の他にも ワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
それでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということで、
はい、
まあ、実は前回あのラジコ君と撮った時にこのコーナータイトル言い忘れた。
そうなんですよ、2週連続ね。
ね、僕はいかにこのあの時ほんま僕疲れててん。
そうそう、あ、言わんと入ったなって思いながらも
上の空やったんよ。
オンエア聞いたら BGM ふわっと入ってる。
この10年以上15年16年やってる番組でも、はい、何のこっちゃわからん上の空で何喋ろうかも考えてもない時があんのよ。
なるほどね、
不思議なもんやね。
三本柱の一つですね。
そう、まあなあ、ほんまになあ。ということで、
はい、
さあマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは、ラジコくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
最近はなんかドラマなんか見たりしてるんですか？
やっぱりね、外で歩かれへんので家にいる時間が増えまして、で何しようかなって思って、
うん、
いつもね僕ドラマ連ドラってありません？
あ、連ドラあるよ。
連ドラ僕昔から好きで。
あ、そう、昔ね、トレンディーな若者はみんなゲックっちの見てたわけじゃないですか。
ゲック ね、
ゲックも今ゲックって言わんな。
言わん。
今ワイラの子に聞いてみようか、ゲックって知ってる？なあなあ、知ってる知ってるって聞いてみようかな。
言わんと思う。
今のゲックドラマ見てるって聞こうかな。
言わ
へん。めっちゃイケてるわなあって聞いてみようかな。
めっちゃイケてるわな、う
ん、多分ポカーンってするんやろね。
何ですかって言われると、
トレンディーやなあって、トレンディーやいしょって。
トレンディーやいしょ、
うん、絶対通じひんやろね。
絶対無理。
ショックやわ。
絶対無理。
全く話題になれへんもんね。あ、まあそんな、でもそう、僕はそういう時代じゃないですか、
はいはいはい、
もうゲックドラマを抑えないといけない、
うんうんうん、
ね、でも今もそんな時代じゃないんで、
ね、うん、でまあドラマ今一人暮らししてるんで、
うん、
で
よう実家帰ってますけどね。
よう帰ってますけどね、
うん、
であのクールの最初にはいつもドラマとりあえず全部一回録画するんですよ。
へー。
んで録画してその中からまあ見るやつちょっとこれ見たいかなって言って見て、
へ
ー、んであかんかったらなんかちゃうなって思ったらもう消して、
へー、
っていう作業をやってたんですけど、ここ 2,3 年ぐらいかな、うん、その僕の中でヒットするドラマがなかなかなくてですね。
まあ世間的にはどうなん？例えば今期やったら僕全く見てないけど、半沢直樹とか話題になってるやん、ね、そんな見てんの？
見てない。あ、僕ね、ああいうなんかね、うん、あの話題になってるやつほんまにとっくと見てなくて。
あ、そう。
じゃあ何見んの？あなたの番ですとか、なんか日テレでめっちゃ有名になった、うん、
はいはいはい、
人気やったドラマとかも見てなくて。
あ、そう。じゃあ何、ドラマ銀河シリーズとか見てんの？ NHK の。
そうなんや。
銀河シリーズじゃないの？
なんかありますね、
あれ
ね、
うん、あれや NHK の、うん、ドラマ銀河シリーズみたいな。
うん、そう、ほんで今回も、
は、
今回ほんで、まあ、コロナの影響で結構スタートずれたじゃないです
か、うん、撮影がね。
そうそうそう、うんうん、スタートがずれてたんで、はいはいはい、どうしようかなって思いながら、まあ一応全部撮れるやつは撮ってってやってたら、もう今回3本も僕の中でヒットして。
あ、そうなんや。
今日先前のクールとか多分僕ゼロとかやったんですけど、なかなかヒットしました。3本も見やなあかんから、逆に忙しいっちゃ忙しいんですけどね。
いや、もうほんまそういう意味では僕連ドラを連続で今ほんまにまあ見る時間も、正直1本目見る時間ももうないので、
はいはいはい、
逆にラジコくんがそんな時間あんのがすごいなと思う。
ある。
だって結構まあそれ朝早いしさ、
うん、
夜帰ってきてそんな見てんの？
見てますね。
1時間とか、
うん、
週に3本やったら3時間見てるわけ？
そうです。
そんなことしてる時間ある？
なんとか捻出してそれを。
あ、そう。
だからやっぱオンエア見る時間ないんですよね。あ、だから撮って、うん、撮っといても CM 全部飛ばしながら、なんかここええわっていうとこちょっと早送りとかもしながら、
へ
ー、見てますけど。
あ、すごいね、3本で。どんなの見てるんですか今は今期？
1個が、
うん、
もう先週か、じゃあちょっと前に終わったんですけど、うん、
BG ちょっと高いよってこれやな。
ちゃう
これ、それ高い高い高い、
その BG ちゃう、その BG ちゃう、
低いっていうの。
ちゃう
ちょうどこれぐらいにみたいな。
ちゃうボディーガード。
ボディーガード
エ
ンダーやな。
ボディーガード
、ええ、
キムタクがやってたドラマ、
木村拓哉さんがボディーガードになってるわけ、はい、はあ。
それまあシリーズもというか、
うん、
前も1回やって、うん、2回目やって、
好評企画なんやね。
そうですね、なかなか面白かったのと、あとは私の家政婦渚さん、多部未華子を演じる、
ほう、多部未華子が
MR
薬局の営業。
そう
薬局じゃない、製薬会社の営業か。
そうですね、
うん、
お医者さんに売り込みに行く。
そうやね、いろいろ接待とかね、
うん、の家に 大森奈央さん演じる家政婦がやってくるって話なんですけど、
へえ、女の子が好きそうなストーリーやな。
うん、確かに多分ね少女コミックかなんかやと思うんですけど、うん、原作の、うん、
はいはいはい、
っていうのと、もう一個が
大森奈央に癒されんやろ。
大森奈央には癒されへん。
嘘、大森ちゃん、あなたがじゃなくて、その多部未華子が大森奈
央に、あ、そうそうそう、
あれやろ、癒されたりすんねやろ、どうせ。
そうです、
どうせ。
わかりやすいやつ、
うんうんうん、
わかりやすい。
それ見て喜んでるわけ。
いやでもそこで瀬戸康史が
隣の、うんうん、来た、瀬戸康史や、紀州の瀬戸康史わしやわし、
誰のことかな、
わしやわし。
いや絶対ちゃう、紀州の瑛太でしょ。
いやもう、いや紀州の瑛太は瑛太ももう木村からと結婚して長いのよ。はっきり言ってね。だから僕は紀州の瀬戸康史で、もう行こうと山本瑞希今夜。
あれ、まあ、
僕山本瑞希のこと好きやったのに。
紀州の瀬戸康史も取られるし、
そうなんよ、山本瑞希も取られて、まあ、山本瑞希と結婚するって聞いたから紀州の瀬戸康史って名乗り出したんやけど ね、
ですよね、最近ですよね。ツイッターで急に来たって
思って、こんな俳優さんおったなと思って。そうやそうや、もうこれから紀州の瀬戸康史になろうかなと思って。あんまり最近瑛太見えひんからね。
そう、う
ん、ね、エイトよりもエイトの方が流行っとるって話
ね。エイトね、いい曲、
ドルチアンドガッパーナ、
ガッパーナ、うん、
ほんでほんで、
そんで、うん、それえ
何の話や。
もう一個、うん、もう一個見てるドラマが、うん、アンサングシンデレラ。アンサングってことですか。
アンサングシンデレラ、はい、
それも病院の話なんですけど、うん、病院の薬剤師の話、
似たような話やな、
似たような話です、うん、僕も言いながらめっちゃ思いましたわ。それは石原さとみ、
あ、石原さとみちゃんが
と、まあ、石原さとみがまあ主人公で、あとその新人薬剤師役で西野七瀬が、
うん、西野七瀬ちゃん、
僕の大好きな元の乃木坂46の西野七瀬ちゃんが、
関西出身ですか
な。そうですね、大阪の方ですね。なかなかそれも面白く、
どう、まあそうやな。でもさっき言ったように、その何、家政婦渚さんはあれやし、食べ味覚を、疲れた食べ味覚を大森奈央がギュッてしたりするんやろ、どうせ、うん、
ギュッてまだしてないけど、
まだしてない、
多分次の次ぐらいでやれると思います。
ほんでどうせ付き合うんやろ、
うん、どうせ多分、ね、
で最後は幸せになっていくんやろかい。
そうそうそう
そう、それはもうパターン見えてるからあれやんか、うん、であと何やったら、もう一個アンサングシンデレラは
薬剤師としての奮闘を描くんですよ。
奮闘描いて最後は何、薬局長になるの。
あ、な、最後どうなるのかな、うん、
それ恋愛要素はないわけ。
恋愛要素、その町薬局の薬剤師となんかこの間揉めてたんで、
うん、
その
揉め、薬の揉め方、混ぜ方おかしいんやないかとか。
そう、でもほんまにそんな感じの、
そんな感じ、
そんな感じ、
ファックスの字見えにくいわとか。
それはしてないけど、そんな感じの やつやってたから、そことはもしかしたら結びつくんかな、分からへん。
へえ、難しいね。
石原さとみと西野七瀬が並んで出てて、
かわいいね。
僕ちょっと前までやったら断然石原さとみの方が好きやと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
西野七瀬もありやな。
いや、ありやない、あれんがな。
ちょっと最近見直してる
ところ。君そんま、それあれやで、あの紀州の瀬戸康史レベルやで、言うてることが。はっきり言うて。
そうですよ、
うん、あかんで、ちゃんと戦闘気を確かに持たないと。
いいんちゃうかな、あかんで、このラジオやったらいいんかな。
まあ確かにね。まあこのラジオやったらええわよ。ああ、そう、いいですよね。まあそうやな、石原さとみさんと西野七瀬さんね、いいですね。
うん、
可愛らしいですね。
可愛らしいっすわ。
そんな薬剤師さんおるかな。
いてないと思いますよ。
ねえ、
うん、夢の中の世界っすわ。
ねえ、なんかこうドラマあんまり見る時間ないんやけど、ぜひね、そう面白いドラマはちょっと時間作ってみたいなと思いますけどね。
昔のドラマもちょっと見返したいなって思ってまして。
ああ、再放送とかもね、あるもんね。
う
ん、
特に今回というか多かったじゃないですか。
多かったね。多かったねって、そう、多かったっていう記事は見てるけど、自分は1秒も見てない。
多かったね。大和なでしこを僕初めて見まして今回。
あんだけ再放送やってた大和なでしこ、うん？
見たことなかった。
松島奈々子と。うん、
堤真一、
魚屋さんやったかな。
そうです、そうです、
うん、もう僕はリアル世代ですよ。
もう見たこと
ない。おー、エブリシングやろ。
そうそうそうそう、でもあれも再放送言いながら2時間かける2週、だから4時間にギュッてしてやったんで、
一挙放送や。
そうそうそう、
あれはね、松島奈々子よりも矢田亜希子が可愛いね、うん、
確かにそれは思いました。
まあそういう位置づけは、もともと位置づけの中でもこっちの方が正統派で可愛いっていうことやんか、
うんうん
うん、ラチが可愛いね。
そうなんですよ ね
最近矢田亜希子さん何してはるんですかね。
この間テレビ出てましたよ、なんかバラエティ
ー。え、それは何、紀州の瀬戸康史とデートするみたいな。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、何で見たのかな。
なんかね、放送局で働いてたらそういう人らと一緒に仕事できると思って始めたんやけども。
え、違うんすか。
誰とも何の仕事もないねんけど、どないなってんのよ。
おかしいな。
今頃僕もドラマでカチンコやって、よーいスタート、カシャーン、
おかしいな、
やってるはずやったのにな。せめてドラマ13のなんか、あの夏休みにやってる1時半からのドラマの制作とか、
ね、
そうそう、千里岡放送センターでやりたかったな。
もうないしけど。
あ、そっか。ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ね、そのドラマ30シリーズを結構見てましたよ僕夏休みは、うんう
んうん、5つごとね、
そうそう、
ね、
そう今よくやってるでしょ、あのリクエストが買ったのホワイトベリーの夏祭りとかあるじゃん、はいはいはいはい、あんなもうあのドラマ30のあれですよ、テーマ曲やったんですよあれ、あのあれですよ、あのイエロージェネレーションのね北風と太陽とかね、
それ
あったんですよ、ねえ、まあどうでもいいんですけども和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、はい、サンスタらしさ、
サンスタらしさ、
今日ねこの番組もサンスタと、今日ねってもずっとですけど、はい、サンスタ撮ってますけど、うん、サンスタといえばっていうのがあるんですよ、
何でしょう、
あなたももうこの何ヶ月も通ってたから分かるでしょ、もう9ヶ月8ヶ月通って、
何やろな、
7ヶ月か、サンスタ、サンスタといえばこれって思うことないですか、
サンスタといえば、うん、隣でドラム教室やってる、
で土曜日だけでしょそれ隣が一スタでねガラス張りなんですけども、はいはい、土曜日朝からずっとドラム教室でね、はい、今も青年2人と先生ね、うん、3人がなんかコーヒー片手に語り合ってますよ、いいですね、で昼間は平日やったら横で労働教室ね、今年先生が変わって、
あそうなんですか、あそうかそうか、
川西さんから小林睦郎さんとか、はいはいはい、変わってね、うん、加藤さんとかね、うんうん、小田川さんとかに変わって、はい、結構熱心にやってますよ、小林睦郎さんなんか結構熱っぽく語っててね、ホワイトボードにねなんかね、うん、なんとかとか言って字を書いてそれをどうたらこうたらってね立って解説し、僕もあの授業受けたいなと思いますけど、ね、
受けたいですね、
そうじゃないんですよ、サンサらしさ、実はね一瞬失われてたサンスタらしさを私が復活させたんですけど、
はい、
実はサンスタの特徴は、壁際に、はい、1年分のカレンダーが貼ってあるっていうのが特徴やったんですよずっと、
はい、
それは労働教室の先生やった川西さんがずっとやってたんですよ、
はいはいはい
はい、毎年その年の6カレンダーを普通1月ずつめくるでしょ、うんうん、それをなぜかバラして横に1枚に貼るっていうのを
もう12枚並べてたんですか、
いや12枚じゃなかったと思うんやけど、あまあ半年分ぐらい先を貼るっていうのをやってはったんですよ、でこういらんやろうと思ってまあもう川西さんももう校長辞めたから、
はい、
ええわと思って僕今年は貼ってなかった、去年ぐらいから川西さんも貼らんかったんや、
はいはいはい、
で今年やっぱりこうまあこの「らしくあれ」の収録もそうですけど、はい、サンスタで仕事してたら、うん、なんか寂しいなとなんかこうでカレンダー来月どうやったかなってもうめくんのが邪魔くさい、
はいはいはいはい、はい、
Google カレンダーでスタジオの空きとか管理してるんですけど、はい、このサンスタってね電波悪いんよ、
悪いっすね、
Wi-Fi 消えへんねんだから Google カレンダーも繋がれへんし、はいはい、やっぱりカレンダーめくりたいと、
うん、
そうなるとこれは貼るしかないと思って、うん、僕がもう1枚ずつね剥がして、うん、今8月9、10、11、12月まで、
はい、
ちょうど5枚、
うん、
でこの前まだ7月こっちに貼ってたんや、
はいはいはい、
だから6ヶ月分貼ってますんで、
はい、
これからねここに6ヶ月分を常に貼ることにしようかなと、
うんうん
うん、それやったら問題ないでしょ、
もうでもじゃあ次来年のカレンダーそろそろ払
う、ああそれはまた消えへんのでそれはまたあの12月にね、
そうですね、
次のカレンダーが来た時にまあ貼ろうかなとは思うんですけども、ね、うんうん、まあなんかでもねなんかスタジオにこれベタベタベタベタカレンダー貼ってんのってまあまあかっこよくはないやん
まあまあね、うん、まあでも見れたら便利は便利ですけどね、
な
それこそこんな番組でこういったら来月の予定とかね、
そうなんですよ、
話とかありますからね、
そう、うん、言うても月1ぐらいのね、うんうん、ラジコ君は月1の収録しか来えへんからさ、はい、やっぱりなんか翌月の展望が ないとね寂しいからね、はい、
うんうん、
忘れ物、
忘れ物、
まあ、結構出演者で忘れ物したりとかっていうことは、はい、どんな忘れ物があると思います、スタジオの忘れ物で、
スタジオの忘れ物、今ストップウォッチとか使って貼る方とかやったらね、
あるある、
ね、
よくあるのはストップウォッチ、うん、あとイヤホン、
イヤホンね、
この忘れ物はもうよくあって、まあ、あとペンね、
はい
は
い、
もう3忘れ物なんですけど、うんうんうん、この間月曜日の夜中ね、まあ、僕大概夜中会社にいてるんですけど、はい、あのシンガーソングライターの藪下正人さんから電話があって、
はい、
ハッピーマンで終わりやな、うんうん、もう23時より過ぎてましたよ、
はい、
今松原敦史くんから連絡あってって、うん、敦史&さやかの、
うんうんうん
う
ん、
歌う介護福祉士でおなじみの、
はいはいはい、
敦史&さやかの松原敦史さん連絡あって、スタジオに野菜忘れたって言ってるんやけどちょっと見てくれんかなって言って、はぁって言って野菜と思ってね、一応会社の玄関23時に閉まる、はい、もうちょうどギリギリぐらいかな、うんうん、でスタジオで確認したらね、確かに、ブルースタジオの足元に野菜が置いてあって、はい最近藪下さん野菜作ってんのかな、
あなるほど、
放送聞いてるとその話ようしてるんですけど、
あげた野菜を
多分持って帰るの忘れた、ああ分かりましたってどうしたらいいかなと思う、なんかそこに置いといても外に置いといてもうてもとか言うけど、はい、そんな外に野菜置いといてっちゅうわけにいかんしなと思ってね、私が外でずっと野菜持ってずっと5分10分待ってそしたら松原さんがすいませんってバーって車で来て、
はい、はい、
って私そのままブーってやってきましたスタジオに野菜をいろんな忘れ物あるけど野菜の忘れ物は初めてやなと思いましたけどねおばちゃんの日、
おばちゃんの日、
8月3日、
はい、
おばちゃんの日ということで、
うんうん、
桂ひそまるさん、 和歌山のばちゃんこと、うん、毎年イベントやってましてね、はい、あの駿河屋さんの本社でやったりとか、はい、加賀の休暇村でやったりとかあるんですけど、うんうん、今年は JA ビルで、はい、そのおばちゃんの日のイベントをやりまして、うん、リスナーさんとで先ほどズーム参加というかね、はい、オンライン参加の、人たちが集まってですね、はい、おばちゃんの日憲章を読み上げたりとか、うんうん、川柳かね、うん、そんなんやったりとかしたそうなんですけど、そこにですね、中国放送の人気アナウンサー横山雄二アナウンサーも登場、
すげえ
大盛り上がりしたと、
すごいっすね、
いう情報は入っています、
ズームで。
そうで、それが僕もそれ見たいなと思ってたんやけど、はい、ネット参加ねしたいなと思ったけど、その日ねなんかあったんよ
なんかね、
なんかあって無理やったんですよ、
月曜日。
そう、うん、なんか忙しかったん、うんうん、会議かな忘れたな、うん、でちょうどその野菜の件があって、月曜日の夜やから、
はい、
その裏口から開けて野菜でなと思ったら、外に大量の荷物を持った A ディレクターが、あーすいませんって、ほう、開けてもらおうと思っても誰も出ないんでって言って外で待ってたっていう、ね、はい、あーそうですかそうですかって、もう大量の荷物をそこで片付けていたっていう、ね、大変忙しい月曜日だった、うんうん、LINE スタンプ LINE スタンプは何か使ってはりますか。
無料のやつをねいくつかね入れてますよ。
有料のやつは、
有料のやつ、あ、昔あれ、アベレージの LINE スタンプ、
アベレージ
買いましたよ、 JFN 系列38局で毎週日曜日午後5時から、うん、
某自動車メーカーが提供してたやつ。
そう
あれも終わったよね。
もうやってますよ。
あ、やってんの
提供変わった、提供一緒かな。
あ、なるほど、
かもしれないです、
はいはいはい、うん、有名人気番組よね。
人気番組
で、はいはい、でその番組じゃなくて、うん、違いますよ、和歌山放送の番組ですよ。
和歌山放送の番組で、LINE スタンプ、何でしょう、ね、
レッツアリダリアンで人気コーナー流しの直兵衛さんっていうのがあるんですけども、はいはいはい、この流しの直兵衛さんのスタンプが登場しました。
すごい、
はい、120円、うん、購入してください、
ぜひとも、
はい、僕も初めてスタンプ買いました、うん、使ってます。
使ってるんですね。使えるやつなんですね、
うん、使えるのかな、分かれへん、まあ、流しの直兵衛さんを知ってる人にしかまだ送ったことがないので、和歌山放送とかアリダリアンっていうバックボーンを知らん人に対してそれを送って、はい、どういう反応があるのか。それこそ例えばね、我らのね、はい、LINE グループの中でね、明日よろしくお願いしますとか言って、パッてその流しの、まあ、服部のおいやんですよの、はい、なんかこうスタンプ送って、はい、どうなんのかなっていうのはちょっとまだ。
それは静かに大会者が出ます
やばい、この間も2人大会者あったんよまた僕がメッセージ送った直後やで
大会はやめてますな。
もうね、毎週ね、僕はもう我らのことばっかりですよ本当にぜひ流しの直兵衛さん、はい、ね、流しはまあ流しで、直兵衛は直進の直ね、ま、うんうん、っすぐに兵衛は有馬兵衛の紅葉角栄の兵衛の直兵衛さんで、スタンプクリエイターズのとこから買いますんで、うんうんうん、買ってください、
はい、
パーソナリティーイジリ、
パーソナリティーイジリ、
時間なくなってきたな、うん、前回水曜日で、住谷のお二人が、うん、やたら、他の呼びのパーソナリティに呼びかけをしてるっていう噂もあるんですけども、
噂なんです ね
最近国民文化祭の PR 隊長にもなりまして、ますます盛り上がってるという噂は聞いておりますので、引き続きウォッチしたいと思っております、
うん、ウォッチ。
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。